それでは聖書です。第2コリントの5章の17節。ご一緒にお読みします。
誰もキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を連れては新しくなりました。
聖書のロマ人の手紙の10章の36節にこういう言葉があります。全てのことが神から発し、そして神によってなり、神に至るからですと。それは、その御言葉通りですね、天地万物の創造者は神ご自身であり、この神ご自身に従うことによって、神ご自身によって成り立っているものであってね、この神様を無視しては成立することはできないと。でそして、全ての人物は神に作られた、そして同時に神を中心にして、生活をすべきであると、このように私たちに言っています。ところが、現実には聖書に書いてある通りに、なかなか神様を中心に生活することができております。ローマ人の手紙の一章の21節にあります。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めるという感謝にする。かえってその思いを虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。とありますように、万物は神様の存在をしているし、そして意識もしているし、また死を目前に控えたものはですね、神様を感じることができます。でも、大概の場合は、普通はですね、神様を崇めず、そして神様を中心にして生活することはしております。最近台湾では、法律によって、女性の心を持った男性も認められたと、このように言っております。非常に残念なことがありますように、万族は神様を中心にして神様の御心に従って生活しなければなりませんけども、まあ、実際それはできております。それ先生、神様は命を与え、命を与える方です。ですから、そういうふうな行いを続けているならば、死ななければならない、また、裁かれなければならないと、人間は理解しているんですけども、そのままにしております。ロマ人の一章の中に書いているんですよ。そのような行いを行えば、すでに当たるという、神の定めを無視する私たち人間は理解しています。でも、神様は完全な方でいらっしゃい、そして聖なる方でいらっしゃい、そして正しく、そして真理善、この美、愛、その他あらゆる美徳に満ちた方でいらっしゃい。この神様の御心に従わないものは、罪人というふうに呼ばれておりまして、悲惨な人生を歩まなければならない。なぜこのような悲惨な人生を歩まなければならなくなったのかといいますと、イザヤ書の14章に書いてありますように、神様が天地万物を創造なさる前に、天使を作られました。その天使の一人の長がですね、神様に逆らって堕落してしまいました。そして、堕落した天使は、天の位から神様の位から落とされて、この地上に落とされてしまいました。どこに落とされたかといいますと、創設最初に天地創造をなさいにして、人間が作られたその後に、蛇はそこに落とされてしまいました。天使の長はそこに落とされました。そして神様のように自分もなり、神様のようになりたい、いや神様以上のものになりたいという、そのような傲慢な思いを持ったので、天から落とされた、天使は悪魔として堕落をするものになっています。聖書ではこの堕落した天使は悪魔とかサタンとか呼ばれていまして、悪魔というのは呼び名はですね、ですね、悪魔は人間を惑わすもの、サタンは、神様を実践するものというものです。ですから、サタンとか悪魔とか呼ばれるこの堕落した天使は、愛している、神様の愛を一心に受けている人間をきちんとしまして、人 異名であるとすることに、その当時天使騒動されました時に天使が最も高慢でありましたから、姫の姿に一心をしてですね、そしてこの最初の人間アダムに習いつくように進みました、まあ、天使騒動された時に善悪を知る身の身を取って食べないという神様の戒めがありまして、それに逆らってそれを騙してアダムにそれを食べさせた、エヴァに食べさせた、そのことによって善悪に悩みがついてそして神様に逆らった人間は人間と言われて一度死ぬことと神様の義に取られることがしますし、神様に逆らった人間は神様は命を与える神であるならば命を逆らその命に逆らうものでありますから、私たちは死ななければならずとしています。これが、まあ、人間の禁じ事だと言われるんですけど、そして人間はヘブル人の手紙の9章の27節でありますように、人には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、その後に大事に尽くされてるんです。苦しめられているあなた方に私たちと共に報いとして安息に与えることは神にとっては正しいことです。一章の8節を読みしますと、その時は神を知らない人々や私たちの中列の国に従わない人々に報告されるところです。ですから神様に逆らっている人間は知らなければならないし、そして神様の持っている美徳に神様に逆らう人間はあらゆる良いものからですね、大のいた生活をしなければならなくなってしまう。神様が光でありますから、その闇を愛する人間は、その光に反発する人間は闇を愛するのです。神様に熱狂する人間は、今度はですね、罪を使って、罪を私たちに与えたサタンを愛する、やらくしたサタンを愛する人間。まあ、その結果として私たち人間は一度死ぬことと死んだ後に神に裁かれることが決まり、そして、裁かれた人間は神様の光と違う闇の方に、方を愛する人間は闇の方に裁かれて追い込まれる。マタイの福音書の8章の言い言う人の中にも書いてありますけども、役にかかる役に立たない人には闇に行って、闇の外の世界に暗闇の中で激しくする、それに、まあ、そこで私たち人間というのは死んだ時にもし神様を信じていなければならないんですけども、神様が与えた救いを信じたらイエスキリストを信じたい反発する人間なんですけども、このサタンの闇の世界に取り込まれて激しくするようにこの後にも、マテの22章にも同じことが書いてありまして、神は罪を知らなかったというように、このマテの25章の30節にも、マテの8章の21節にも、またいろんな聖書の箇所を通しても、暗闇に人間は掘り上げられてしまうということが書いてあります。しかし、愛なる、まあ、恵みに富んでいるいらっしゃる神様は、ご自分の御子イエス・キリストを、私たちの罪のために十字架につけてください。ですから、先ほど一つ言いましたけど、まず、神の御言葉、神の御言葉です。神は罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされて、それは私たちが、その方によって、神の義となるんです。ですから神は御子イエス・キリストを十字架につけることを通して、私たち人間の持っているその罪を一切一切を全部取り去ってくれる。そして罪を取り去っていると同時に、私たちの持っている罪の結果としての人生の苦しみを全部洗いざらい罪の上で、もし罪がなければ人生の苦しみもないし、 罪がなければ私たちのキリストの身の元となる義というものもある。神様はイエス・キリストを通して私たちの罪と罪の一切の呪いを全部というのを受けている。聖書の中に、ガラテヤの中に、火にかけられたものは呪われると書いてある。イエス・キリストは呪われた存在、呪われる存在ではありませんでした。神の御子です。ですけれども、呪われた存在になってくださり、私たちの身代わりとなって十字架に死んでいる。これまでにして、イエス・キリストは私たちの罪を全部取り除いていく。聖書の中に、この、なっていう言葉の中後に、大事ポイントをつけてるの。じゃあ、大丈夫。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。ですから神の御子は罪を犯したことのない方が私たちの代わりに十字架に呪われた存在として火にかけられ十字架にかけられて、そういうような私たちの罪を全部洗いざらいと驚いているんです。それは聖書からいくつでもありますと、イエス様、神様は御子イエスキリストが積極的に私たちの罪を洗いざらい取り除いてくださり、私たちが罪の中に生活していることを、この私たちに示してください。私たちをその罪から完全に洗い清めてください。そしてその後ですね、神の子供として私たちを生まれ変わらせてくださり、今日ある最大の人生を歩みさせてください。この後にテトスということがありました。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自身の憐れみのゆえに聖霊による更新と神聖と更新との洗いを持って私たちを救われる。イエス・キリストは十字架にかかることを通して私たちの罪と罪から来る人生の苦しみを全部それぞれ払っていくわけです。後にイエス・キリストはこの死んだ後に臨死の夢を蘇って大勢の人々に出会ってご自分が復活したことをおっしゃって、知らせましたけども、天に没頭していくんです。意外にイエス・キリストは私たちにもう一つの助け主を与えています。今日の今読みました御言葉の中にありますように、聖霊による答えです。次の御言葉、大丈夫ですかの、エトスの後に、ガラティアの三章の重要節にこういう言葉です。信仰によって約束の御霊を受けるということで、これは何だかというと、どういうことかと言いますと、イエス・キリストを信じると、その即座に聖霊が私たちのうちに、神様が私たちを助けるために聖霊を私たちに下されるという約束が書いてあります。で、私たちクリスチャンはですね、イエス・キリストを信じて洗礼を受けたときはよかったんだけども、最近は調子が悪いね。神様を信じたときは喜びにあふれていたけれども、何年も何年も経つうちに信仰の喜びがなくなってしまったねということがあります。それは、なぜそういうんだというの。今日の御言葉のようにですね、イエス・キリストを信じたものは誰でも新しく作り変えられたものであり、世を全ては過ぎ去ったことです。古い性質で、古い性質は全部私たちの人生になくなったと聖書は書いています。ところが、神様を信じたときは喜びにあふれていたけども、最近は良くないというのは、それはなぜかと言いますと、聖霊様によって、ずっと助けられていないということです。ですから、信仰生活を新たにするために、私たちは知らなければならないことは、聖霊様が私たちのうちに住んで、助けてくださって、この方により頼んで生活するということをしていかなければならない。パウロは、このことを言って、ロマ書の7章で、 私は善をしたいという気持ちを持っている。イエス様は信じ、イエスキリストを信じて現に生きようという願いはあるけども、どうしてもやることはできない、善をすることはできない。その時に自分の内側に、私自身は弱い、だから神様に従っていきたい、信じていきたいという願いは強いんだけども、でも実際に問題に出会った時に、私の力では弱い、私の力では善に打ち勝つことはできないと、パウロは7章、ローマ書の7章でそのように言った。でも8章に入りますと、パウロがですね、私は大変に身近な人間になるかもしれないけども、神様に呼び頼んで、聖霊様に呼び頼んだ時に、私は強い人間に生まれ変わることができる、そこに問題の結論がそこにあると、パウロは箇所の中で語っています。その時に命の御霊の法則に勝つ、御霊の法則に乗っ取るならば、御霊によって支えられているならば、全ての人生の問題が生じていくと、パウロはこのように説明しています。このように誰でも新しく生まれた私たちは、イエス・キリストを信じてそれを持続させるためには、無事に聖霊様に呼び頼んでいっていなければならないと思います。今日の御言葉の中で言いますように、一番最初に、第2コリントの、この5章の17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく生まれたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、それから新しく、私たちの人生に新しくなったということをですね、私たち自身が認めなければならない。そして次に、神の御霊なる聖霊様に助けられなければならない。それを持続させるということは私たちに必要です。でなければ、もう一度再び、暗闇を掘り込まれた衆目のように、本当に大きな問題を人生に伝えなければならない。今日ですね、聖霊様に助けられて、私たちは、初めて力を持った神様の力をいただくものになるんだということを覚えていただきたいと思います。力よりも、先ほど一番先ほど話しましたように、ラグビーの話をしましたように、力よりも権威が大切です。でもその権威を司る、さらに遥か上に神様が私と権威につけて、権威を与えてくださる方がいらっしゃるということを、いつもいつも忘れないようにしなければならない。そしてそのことが実践できるならば、第2コリントの5章の中間の時は自分のものになることはできると思います。もう新しい人生であって、古いものの人生を歩むことがないように、私たちはもっともっとですね、しっかりと聖霊様により頼まなければ、聖霊様により頼むことはですね、いろいろな方法があります。まず聖霊様により頼むということは、聖書の御言葉を通して聖霊様に従うということです。で、聖書の御言葉をよく読めなければ、聖霊様のより頼むことはできます。それから自分で考えないことです。神様、あなたは私の人生の主役であって、私は主役でない、自分で意思決定をすることはできない。確かに住所は与えられると知らません。でも最終的には神の意思が実現するということを告白しなければ、そのように思わなければならないと、私はそう思います。でも聖霊様はどう思います？私はこう思います。私はこう決断したいと思う。でも神様はどういう意味があっていらっしゃる？私はこうだと思います。それが経験からいろいろ考えると、こうになることは私は知っています。でも神はそれをはるかに超えた方でいらっしゃる。私たちの経験よりもはるかに上にいらっしゃる方であり、どういった結論を出されるか、聖霊様は、聖霊様が働かれる邪魔をしないと、私たちがいつも出さないと、 神様が結婚を出してくださるまで結婚を抑えている。そして聖霊様に委ねるということは、聖霊様がよく人格に似たった性質を持っていらっしゃることを認めることです。例えば私たちは泣き悲しみ、そして物事を決断し物事に反応するように人物を反応する方でいらっしゃる。そのことを私たちは認められればいいと思います。ですからどんな時にも聖霊様は私と同じように考え、そしてまた感じ、そして結論を出される方であることをどんな時にも認めて歓迎しなければいいと思います。そしてそれができたならば、聖書の言葉は自分のものになることができるし、聖書の言葉通りに私たちは生活することができると思います。もし幸せをつかみたいと思うならば、この聖霊様を無視しないように、聖霊様を中心とする生活を私たちの心にかけるように聖書を通して一緒にします。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが聖書の御言葉通して私たちに語っていらっしゃるように、私たちがいつも神様の御心にかなうように生活することができるように助けてくださるようにお願いします。私たち人間は力のあるようでありますけれども、神様が支えられて力のあるように思いますけれども、それは自ら力ではなく神の力であることを感じます。神様が働いてくださらなければ何事も実現したいということをこの肝にしっかりと受け止めさせてくださるようにお願いします。また聖書に書いてあるように、この天の下に与えられた救い主という救いキリストをいつもいつも念頭に置いて、そして主様が勝ち取ってくださいました力強い十字架の道をたどるものとして、私たちも神様に似たように、ように神様と似姿に似たものとして成功させてくださるようにあります。主イエス・キリストの皆によって感謝してお願いします。